篇の一篇の一節から六節の御言葉より、主の教えに潤される幸いと題して御言葉を取り次ぎします。私は、9年前に、教会に赴任して以来、一貫して、聖書通読とディボーションを強調してきました。聖書通読を強調するようになりまして、皆様マクチェン式聖書通読で、聖書を読みになるようになって、あ、聖書にはこんなことが書いてあったのか、これが神様の御心だったのか、そのように多くの方に、発見していただける、そのような祝福を私たちの教会はいただくことができるようになりました。さて皆様、ディボーションですけれども、どれほどご存知でしょうか。皆様、リビングライフの雑誌を定期的に購読していらっしゃる方も多いと思いますけれども、どのように実践していらっしゃいますでしょうか。その日の箇所ですとかですね、その日の箇所の御言葉ですとか、それにまつわる解説ですとか、関連するエッセイはさすがにお読みになっていらっしゃると思いますけれども、ディボーションそのものを黙想して生活に適応するということ、そういうことをどれほど皆様実践していらっしゃいますでしょうか。今日からしばらくディボーションライフの実際について分かち合ってまいりたいと思います。そこでまずその、本文としまして、詩編の一編の御言葉から学びたいと思います。主の教えに潤される、幸いと題して御言葉を取り次ぎします。詩編一編の特徴、これは神の御心にかなう幸いな人と、それと御心にかなわない悪しきものを対比させている、そんな特徴があります。このところ私たちはリビングライフを読みして箴言を通読していて、お気づきのことがあると思います。徹底して神の御心にかなう人と御心にかわらない人を対比させているわけです。今朝お読みになった箇所にも例えばこのようにあります。訓戒を無視する者は自分自身をないがしろにする、叱責を聞き入れる者は良識を得る、見事に対比されています。こういう箇所をお読みすることによりまして、私たちは悪しき者にならないで幸いな人になろうと、そのように願うわけです。そのような悪しき者と幸いな人の対比という、そういう構図はこの詩編一編に顕著に現れています。早速一節から見てみます。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。幸いなことよという言葉から始まっています。イエス様がマタイの福音書の5章に始まります三条の水訓、ここにおいてその始まりの部分に、心の貧しい者は幸いですに始まる8つの幸い、もともとあれはイエス様が大きく口を開かれ、ああ幸いなるかなと語っておられる御言葉です。この詩編もそう、幸いなことよと、そのように読者の心を引きつけています。何が幸いなのかが、これがこの詩編の一節から三節前半の部分で語られていますけれども、その中でもまず一節では、幸いな人とはどんな人か、これこれこういう人ではない人という定義の仕方をしています。こういう人ではない人、それが幸いな人と、3つのことが述べられています。悪しき者の計りごとに歩まない人、罪人の道に立たない人、あざける者の座につかない人、そういう人が幸いであるというわけです。この中でも悪しき者ですとか罪人、そういう人が主の御心にかなわない悪い存在であることは、これは立ちどころにわかります。残る一つのあざける者、これ何でしょう。 聖書の中でしばしばこのあざける者という表現は罪人、悪人の代名詞として用いられています。誰をあざけるのでしょうか。清い神様をあざけります。そして神様の側に立つ人をあざけります。でもそのように神様をあざけり、神様の側に立つ人をあざける人は、これは罪人、悪人に決まっています。まさにあざける者は、これは罪人、悪人の代名詞であるわけです。さて、悪しき者の計りごとに歩まないとあります。つまり悪人が考える悪い考えに染まり、その悪い考えの通りに悪い行動をするということをしない、罪人の道に立たない、つまり罪人らしく振る舞うようなことをしない、あざける者の座につかない、つまり神様や神様につく人をあざける立場に立って、あざける言葉、そしる言葉を口にするようなことをしない、つまり幸いな人は生き方の姿勢においても、言葉においても、行いにおいても罪人として罪を犯さない人であるということが言われているわけです。私たちを取り囲んでいる世界、堕落した世界です。普段そこではどんな言葉が交わされているでしょうか。人を貶める言葉、バカにする言葉、傷つける言葉、そういったことが平気で交わされています。テレビやインターネットから流れてくる情景も悲惨なものです。子供や大人の触れている漫画やゲームのようなメディアも破壊的であったり淫乱であったりします。あらゆる場面で教えられる価値観、それも主の御心から見ればどれほどかなっていると言えるでしょうか。聖書的な清い価値観、清い生き方を容赦なく嘲笑う、それが世の中というものです。そして御心と反対のことをするように私たちを誘惑します。しかし私たちはそのような中で影響を受けてしまうならば、周りの環境が悪いのでしょうか。周りの環境のせいにして、いや自分は悪くないということができるでしょうか。私たちもまた罪を犯すのは、罪を犯したくてたまらない、そんな肉の性質が私たちの中に抜きがたく存在しているからで、だから私たちはいつでも、それこそこの御言葉の言っている通り、悪しき者の計りごとに歩み、罪人の道に立ち、あざける者の座につく人間になりかねないわけです。しかし神様はそのようになってしまいがちな私たちのことを憐れんでくださいました。そんな私たちがどのように生きればよいかを神様は御言葉によって教えてくださっています。それが2節に書かれています。どのように生きればよいか。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、このようにあります。主の教えとは何でしょうか。聖書全体です。第2テモテの3章の16節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益ですと書かれていますが、聖書はまず神の霊感によって書かれたもので、そう、神様ご自身がお書きになったということもできるでしょう。そして教えと戒め、教制と義の訓練のために有益である。御言葉は私たちを教え、私たち時に罪を犯そうとしてしまいがちな私たちを戒め、罪の方向に行ってしまいがちな私たちを矯正し、私たちが神様の正しい道を歩むことができるように訓練してくれるものです。その教えを喜びなさいと、そのように御言葉は命じています。聖書は、皆様、手にしておられますからお分かりの通り、紙が薄くて字が細かい、 しかも分厚い本です。似ている本があるとすれば、それは英和辞典とか国語辞典のような辞書のような、そんなものを彷彿としないでしょうか。しかし聖書は辞書のように用いてはいけません。聖書はちゃんと通読しながら読み進めるべきものです。何度もこの講談から語っている通りです。聖書は神様が私たちにくださったラブレターです。私も妻に出会い、結婚するまでの1年8ヶ月の間、ずいぶん手紙をもらいました。何しろこちらは日本で、あちらは韓国と1000キロ以上も離れて暮らしているので、そのもらった手紙を宝物のようにして、ためつすがめつして読んだものでした。皆さんにもそんな経験ないでしょうか。それほどまでして読んだのは、読むことがそのものが喜びだったから、それに他なりません。そのようにこの御言葉をとにかく読むこと、神様がこんなにも私のことを愛してくださっているならば、その神様が愛してるよと言ってくださっているこの御言葉を一生懸命読むのは当然のことではないでしょうか。それも昼も夜もその教えを口ずさむほどに。昼は起きて活動している時間ですけれども、その時にも御言葉を心に留めるわけです。夜はと言いますと、眠る前の安らぎの時間ですけれども、その時間にも御言葉を読んで一日の恵みに感謝し、次の日に備えます。また昼も夜もとありますが、一日中どんな時もともいうことができるわけです。こうして主の教えを常に口ずさむほどに喜ぶならば、その教えは今の自分にとってどんな意味があるのかを考えるようになります。また今の自分だったら、その教えを受けてどんなふうに考え、どんな態度をとり、どんな言葉を語り、どんな行動に出ることが神様の御心にかないますかと祈ってお伺いするようになります。ディボーションということは、このことの日々の繰り返しです。もちろん、そのディボーションのテキストの聖書解説ですとか関連エッセイを読むのもいいんですけれども、これはあくまで補助的なものだと、心に留めていただきたいです。まずは私たちが御言葉そのものから教えを受けることが必要です。まずは私たちが御言葉から教えを受けることなしには、せっかくのこのディボーションのために性別している時間がもったいないことになります。さて、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人はどのように幸いなのでしょうか。3節の御言葉、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。この詩が口ずさまれた地域イスラエルは雨季と乾季がはっきりしていて、常にもう、四季を通じて潤っている日本からは想像がつきにくいですけど、水に潤されることは大いなる祝福です。しかし潤されて栄える祝福を享受するのは、その栄えを独占し自分だけが祝福され、周りが祝福されなくても自分だけが祝福されるだけためでは断じてありません。流れのほとりに植えられた木はどうなるでしょうか。見るからに爽やかな緑の葉を茂らせ、流れのほとりに体を休ませに来た人々に木陰を提供して居こわせてくれます。イスラエルは乾季になると木々は葉をつけない荒涼たる景色となりますが、この木は枯れずに青々とした葉をつけ続けます。人々を良い気持ちにする麗しさが途切れることなく続くのです。そして葉をつけるだけでなく実を結びます。その実によって来た人たちを養うわけです。おいしいおいしいと、楽しませて、またその人たちに栄養を供給することになるわけです。 ただしその実を結ぶのはここにある通りです。時が来るととあります。木に水をやったらすぐに実が結ばれるわけではありません。それと同じように常に御言葉の教えに潤され続けることによって時が来て神様の時に従って実を結ぶようになります。これはディボーションする私たちの姿勢とも共通します。私たちがディボーションをしたとして、あ、その日恵まれたからと、それでこの恵みが何日も続くと考えるのではなくて、毎日毎日私たちという木に水やりすることく主の御言葉の栄養をいただく必要があるわけです。いちいちやって恵まれたからとあとサボってしまっては潤されていないことになります。潤され続けることによって時が来て実を結ぶことになるわけです。さて実と申しましたけれども、実というものはたわわに実らせて自慢するためにあるのではありません。先ほども申しました、その実を食べさせて人々を心地よくし、また栄養を供給するため、そのために木というものは実を結ぶように。私たちが実を結ぶのは自分のためではありません。他の兄弟姉妹に祝福をもたらす働きに用いていただくために私たちは実を結ぶのです。実と言いますと、あの有名なガラテヤ人への手紙の5章の22節23節御霊の実とあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。もう読むたびにこれごもっともと思うでしょう。しかしこういった実もなかなか私たちはこの御言葉の教えにとどまって潤されていなければ結ぶのはなかなか簡単なことではありません。私たちには常に肉の性質が存在し、それが邪魔してこういった実を結ばせないように思いのままに生きようというそういう誘惑へと私たちを駆り立てるからです。だから私たちはどれほどその主の御言葉にその教えに潤され続ける必要があるでしょうか。そのように潤されて時が来て、このガラテヤ5章の22節23節にあるような御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実を結べるようになるわけです。だからこういった実を結ぶということで人から褒められる、立派ですねと褒められるためじゃない。その性質を身につけて人を愛し人に仕えることで神様の栄光を表すために、私たちはこの御言葉にとどまり御言葉の教えに潤される必要があるわけです。キリストの体なる教会のため、また周りのまだイエス様を知らない人たちのために、そういう人たちにあなた自身を愛するように隣人を愛しなさいという主のご命令に従順にお従いする隣人愛を実践するためにこれらの実を結んでいくわけです。さて4節から6節は主にこの幸いな人と対照的な悪しき者の特徴が述べられています。もちろんあなた方神の人はこういうものになってはいけませんよということを教えているわけです。まず4節の御言葉、悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だとあります。そうではない、何がそうではないんでしょうか。つまり流れのほとりに植えられた木のように茂らせる青葉によって人を憩わせたり、結ぶ実によって人を養ったり、そういった人を 喜ばせる、そういう祝福が一切ないという、そういう姿、風に吹き飛ばされるもみ殻のようだというのです。この間、韓国に行きましたとき、そのコンベンションの会場となりました、ピョンテク手眼協会の、教会員の、経営するお蕎麦屋さんに連れて行っていただきました。ピョンテク手眼協会の、主任牧師のペイ先生のお気に入りのお店なんですけれども、このお店とても美味しくて、体に良いものだけを使う、そのため評判が良くて行列ができるそうです。そのお店の最大の特徴であるそば粉、これは自家製でして、この良質のそばの実を実際に引く引き薄がお店の中にちゃんとあります。これ韓国に2台しかないものだそうで、それは店長さんはその粉作りを実演してくれました。そばの実を機械に入れて、そして、もみ殻を取り、そしてその中身をゆっくり薄で引くうちに良質のそば粉が出てきます。その薄で引く前段階でそのそば殻を取り除くわけですけども、そば殻だけが別の容器にこうたっぷり入るわけです。この茶色いつぶつぶになっていますが、その、容器のところにこんな説明が書いてあるのが目に留まりました。そば殻は食べられません。そういえばそうなんです。そば殻は枕に入れて使うのが関の山で、食べるものではありません。まあ、もみ殻は穀物の一部のようでいて、実際は人に栄養を供給することができないから取り除かれて捨てられるしかありません。これを食べても栄養にならないばかりかお腹を壊してしまいます。色といい、形といい、大きさといい、中身の粉よりも立派に見えますが、所詮外見だけ、中身はありません。誰のことも養えません。吹けば飛ぶように軽いし虚しいです。神の御言葉の教えに潤されていないと、そのように中身がなく、何かあったら吹き飛ばされてしまう、いわんや誰のことも養えない、悪い人間になってしまいますよ、ということが警告されているわけです。そのように虚しい存在はどうなってしまうというのでしょうか。五節の御言葉、それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。裁きの前に立てないわけです。一つとして義が、すなわち神様の基準に達していると認められることが認められない。だから神様の裁きに服するしかない。それなら正しくあるようにとしなければならないのですけれども、正しい者の集いに足を向けて正しくなろうとする努力をしようともしない。彼らは神の裁きを嘲笑い、神が正しいとしてくださった者たち、すなわち神が救ってくださった者たちの群れである教会に足を向けることもしない。そういうことをバカらしいと思うわけですけれども、しかし彼らが神様の御前を避け、そして神の民である教会を避けるのはなぜであるか。実際その集いの中で自分の罪が明らかになり、それが裁かれることを恐れているからではないでしょうか。誠に私たちの罪が示され、それが悔い改めに導かれることを知っている私たちは幸いです。罪が明らかにされて、それで終わりではない。それがきれいさっぱり許されるということ、清められるということ、それを知っている私たちはなんと幸いなことでしょうか。残念なことに悪しき者はそこまでの信仰に至ることができなくて、ただ神様が裁き主だからずるいとばかりに、そしてその神様につく私たちが偽善者だとばかりに裁くことしかしないわけです。決して自分が救われよう、神様に用いられようとはならない。悪しき者とはそういう存在です。私たちも一つ間違えればそういうものになるしかなかった存在ではないでしょうか。しかし神様の憐れみによって私たちは 罪を示していただき、その罪をイエス様の十字架の前で悔い改めることができる、その恵みをいただいたわけです。これは私たちが良かったからではなく、神様の恵みによることです。ただ神様に全てのご栄光をお返しするのみです。さて6節、誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。正しい者の道を主が知っておられるとあります。これは主の御心にかなう正しい人がどんなにふさわしい道を歩んでいるかを主がご存知で認めてくださっているということです。主が認めてくださっている以上、正しい人はもう自分の歩む道を疑うことなく確信を持って歩んでいけばよい、なんという幸いでしょうか。そして私たちが心に留めるべきは、主がこの正しいものの行くべき道を私たちに御言葉の教えを持って示してくださっているということです。そして悪しき者の道は滅び去るとあります。あってある方なる主の御心にかなわない者が行く道はもう虚しい、滅んで当然です。そのことを私たちはこの御言葉を読みするときにわかるわけですが、もし私たちが御言葉ではなく現実の世界にばかり目を留めていたとすればどうでしょうか。この現実の世界は主の御心とあまりにも関係のない悪の勢力がもうリアルに栄えているように見える、そういう現実しか見てなかったら、果たしてこの悪しき者の道は滅び去るというこの御言葉をリアルに受け止めることができるでしょうか。疑わしくなったり、いやこの通りになってないじゃないかと虚しくなったりしないでしょうか。だからこそ私たちは常に御言葉をお読みする必要があるわけです。御言葉の教えに常に潤され、現実はこの世じゃない、御言葉なんだとそのように受け止め、目に見えている世界はやがて過ぎ去る虚しいものであることを常に心に留めながら生きる、それが神の民に必要な姿勢です。だからこそ私たちは毎日御言葉を読みし、御言葉の教えに潤されつつ、そのようにしていただく祝福によって周りの人たちを愛する行動へと実を結んでいけるようになっていく必要があるわけです。私たち自身も枯れてはなりません。潤される必要があります。そして潤されていくならば、私たちは青々と葉が茂り実を結び、そのようにして周りの人たちを愛するという、そういう行動に用いられていくようになるわけです。私たちはどうでしょうか。毎日御言葉に潤されていますでしょうか。その日々いただく御言葉の恵みによって、私たちもお互いを潤し合っていくことができるならば、恵みは大いに広がってまいります。 LINE の分かち合いコミュニティを先週から活発化させるように、ちょっと舵を切りましたが、ぜひ活用していただきたいと思います。いつも、御言葉の恵みはいろんな形で皆様いただいていらっしゃると思います。それをぜひ積極的に分かち合っていただき、そして共に恵まれる、その喜びを共に体験する、そのような、教会となっていくことができますようにと、そのようにお祈りいたします。ぜひ積極的に取り組んでいただければと思います。それではお祈りをお捧げいたします。しばらく、目を閉じて、深い天のお父様、私たちに毎日読むべき聖書の御言葉を与えてくださってありがとうございます。私たちはいろいろ理由をつけて御言葉を読まないで済ませてきたことが多かったのではないでしょうか。お許しください。私たちはしかし潤されて栄えて、周りの人たちを愛する働きに用いられたいと願います。御言葉が必要なんです。御言葉を読ませてください。 御言葉の教えによって私たちを潤してくださり、栄えさせてくださり、その栄えによって周りを具体的に祝福する働きへと身を結ばせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。